珍しい。たまちゃんとかもよくさ、あの、今回のネットラジオは珍しくアデさんがよく出す。これよくあるとニュースになるっていうさ。
最近ちょっとよく出始めたから回復してきたんだか、生まれ変わったんだか。
生まれ変わったんだか、なんだかわかんないけど。やっとなんか、常時非常事態みたいな時に無理やり追い上げてるところから、あの、なんだろう。日常の中で生きていくみたいな、やっとちょっと始まった。
うん。
うん。まあ、そんな中でちょっと、あの、もっぺんじゃあ、セラピーに、ね、もうやめるやめる言ってましたけど、申し訳なかったですけど、皆さんにも。どんだけやめるって言ってたか。改めてちょっと取り組んでみようっていう流れで、あの、ちょっと、可能な限り熱く語ってみようかなって。うん、あと、これ掲示板ないのか？
掲示板、ありましたよ。
あった、あ、さすが。
書きました？
なんかみんな、あの、聞いてる人で、これを聞いてみたいとかって質問があったら、バンバン投げてくれると、とにかく、あの、自分の答えられることはいっぱい答えてるかなと思って。うん、感じですんで、あの、もし聞いてる方で、もし、何でも聞きたいことあったら、ちょっと投げてみてくださいな。ツイッターと掲示板か。うん。
ですね。はい。
こんな感じです。まず、ここまで一段落。
一段落。
さて、どうしようかな。
いや、早速ですけど、まず、アレさんにとってセラピーの定義とか、セラピーとはって。
そういきなりすぐでかいとこ行く。
でかいっていうか、まあ、その枠から。
枠？
うん、定義からですね。
わかんないよな。
何をセラピーって呼んでるのかとかね。
客観的な定義ならあるわけじゃない？
うん。
ある程度心が健康な人がさ、目標を達成するために助けてもらうのがコーチングでさ、
うん、
心の闇みたいのを語りながら自分で納得し直してて、ただ寄り添ってもらうのが、あの、カウンセリングでみたいなさ。
うん、
でもっとあの、治療的な技術を駆使して、こう、いろいろトラウマの解除だとかさ、その自分の育て直しだとか、うつとかさ、あの、そういう、うん、あの、病的なことや人格障害の改善を目指すのが心理セラピーみたいなさ。
うん。
そんなこと喋ってもしょうがないね。
うん。でも一応、ね、ほら、わかんない方もいるから、その定義も。
あ、全体的にはそうなのね。
うん、確認としてね。うん。
一番重いのが扱うのが心理療法で、
うん。
重いというより暗い人を扱うのがカウンセリングで、
うん。
その人がもっと頑張るのがコーチングみたいなんでいいんじゃないのかな。
うん、うん、うん。
ブラシさん、そんなんでいいですかね。
そうっすよね。うん。いいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、はい。
なんで、僕はどっちかっていうと、心理療法なんだよね。セラピーなんだよね。
うん。
自分が本当にもうボロボロ、もうよく生きてきたなっていうのは、多分あれは精神病の発病になってたよね、今から振り返ると。
入ってたと思いますね。
全体として僕は精神病の人ではないんですけども、精神病の要素ってのすごく持ってる人だから、あの、きつかった時はそれが全面的に開いちゃって、むしろそっちにハンドル取られちゃって、ぐーって行っちゃって、もうどうしていいかわかんないところまでぐいぐい行っちゃったところを、こう、いろんなね、あの、心理療法の助けを借りながらなんとか生き延びてきたっていうのが、僕のね、人生の流れだったんで、だからまあ、ちょっとその心理療法がなかったら多分生き延びてないんだよね。
うん。
うん。で、あの、自分でもカウンセリングや心理療法を受けつつ、セミナーとかもいっぱい出て、自分でできることも増やしてって、何回も言ってる話だと思うけど、30歳ぐらいの時にも、ほとんど無職で何もやってなくて、生きるツールが何にもなかった。せいぜい家庭教師やってたよね。一応学歴だけあったから。
うん、
その中で何をどうやって生きていいかわかんない時に、心理療法だけはやたら受けてたし、セミナーも受けてたし、で、家庭教師も一応対人援助だから、この勘が分かったから、だからあの、対人援助で心理療法の技術や感覚でやっていくっていうことだけできそうな感じがして、とにかく生きていかなきゃいけないからこの世界に飛び込んだっていうのが僕の流れなんで、選択肢とか全然なかったから、ただもうそれしか持ってる、生きていけないの経験したことがなかったのね。そういう意味ではちょっと自分の人生と心理療法っていうのが、勉強したものとかじゃなくて、こう、 ね、ロープのこのあっちの綱とこっちの綱みたいに、こう入り混じっちゃって一緒になってっちゃったものみたいな感じがするのかな。
うん、うん。
そういう意味ではさ、他のカウンセラー仲間とか心理療法家仲間と喋ってると結構、セッションの時と日常生活って結構かなり違うんだよね、みんな。みんな全員かわからないけど、多くの人が。
うん。
あの仕事の時だけ仕事モードに入って、また戻ってきて普通の人に帰るみたいな往復運動があって、今はただの人ですとかさ、今は仕事じゃないですとか、仕事じゃない時に仕事を期待されたってそれは無理ですよみたいな、ある種の、けじめっていうかさ。
オンオフがあるってこと、
うん、僕割に全然ないわけじゃないんだけど、日常生活を生き延びるために身につけた知恵なんて結構、そんなにオンオフないんだよね、こう。グラディエーションがあるだけで、なんていうか、こう、行ったり来たりしてるだけみたいなさ。割にちょっと差がないっていうか。だ自分でも何が心理療法で何が自分の生活だか分かんないようになってるとこっていうのはすごいあるかな。
ああ。
こんなことを話してていいのか、ちょっと自分で。これはみんなが聞きたいことなんだろうか。
だから、アレさんは他の人とちょっと違う可能性が高い。うん、違う感じが強い。
他の人の心理療法感と僕の心理療法感って結構違うんじゃないのかなっていう気はする。
うん、いやー、それむちゃくちゃ面白そうな話ですよね。
あ、じゃあ突っ込んでくださいよ。
うん、
そうそう。オンオフがないっていうのはなんか、例えばあれですか、日常的に、
うん、
何例えばまあセラピーの、技法を使ってるとかそういうことなんですか？
普通に使ってるかもしれないね。
そんな感じしますね。
普通に日常会話とかしながらも、なんだろう、あの、第六感的なチューニングで向こう側に見えるものに情報をもらいながら冗談飛ばしてるみたいなことはあるし。逆にそうじゃないコミュニケーションあんまり分かってないようなとこあるよね。
うん、だから普通にお茶とか飲みながらもやってるよね。
うん、やってる。自然に出てきちゃうかな。
そういや、そうですよね。
え、そう。
ですよね。
で、アレさんの使ってるのが、エリクソン催眠だったり、ブリーフセラピーだったりすると、会話の中でこう気づかせたり、リフレーミングしたりとかするので、こう、さあやりますよじゃない中でやれちゃうんですよね。
ああ。
で、相手も気づかないうち実はされてるみたいな。結構、だから日常の中でやっぱやってますね、見てると。
気づかないうちに流れを作りながらこう、っていうのは、なんつったらいいのかな。だからそれってさ、お金を得るために身につけたわけでも、とか仕事のために身につけたわけじゃなくて、すごいなんか、とにかくどう生きてっていいかわからない中で、なんとかそのやり方で生き延びたみたいなとこあるから、なんか生き方になっちゃってんだよね。その、仕事の技法じゃないのよ。あの、言葉をどう使うと自分は生き、なんとかこの人間関係やこの世界で生きていけるのかわからなくなっちゃって、めちゃくちゃになって、その中でそういうやり方だったらちゃんと安全な距離感とかさ、こう、確実な手応えだとかさ、なんか、あるいはいろんなことが作れるっていうのを体験的に学んだから、だから、そういうのが自分にとって自然になっちゃってんのかな。で、逆に言うとさ、セラピーがないような、セラピー効果がないような会話ってどうやったらいいかって、わかんないよ。他の人ってどうやって会話してるんだろうと思うとちょっとイメージ湧かないとこあるもんね。
普通の人もっとこう自分主体で喋ったりとかしてるのかなと思うんですけど。
ああ。
あれさん結構人といる時ってそうじゃなくて受ける側にもあるという
か。基本人生全部受け身だからね。応じるっていうさ、それは僕ほら、今度はいいともをやめるタモリさんからもすごく、で、 あの人がね、いいとも始まった時に本当に、あ、画期的な新しいやり方を作ったと思ったからね。自分がいろいろ面白い芸をやって、それでお笑いを、なんていうかさ、みんなを、自分がスポットを当てて笑う、笑わせるっていうスタイルじゃなくてさ、自分が面白いことを言って、ゲストが喋ってる部分の面白い部分に上手にスポットを浴びて会場を笑わせていくっていう、あ、その省エネな、タモリがこう、あの、調人になって素材は全部ゲストに出してもらうみたいなさ、そうすると、あの、受け身で、向こうに出したものにひたすらどういう角度で応じるか、どういう角度で応じるか、何に注目して、何を拾い出すかっていう、そのアンテナの作り方とピックアップの仕方だけで、こう、場を持たしてって、なんていうか、会場を盛り立てながらゲストのすごくいい部分とか面白い部分に、こう、上手にカメラを当てていくみたいなさ。
うん。
うんだそことかすごく僕、なんか、あ、こうやるんだっての大学の時すごい思って、
うん、
対人恐怖とかすごいあったし、こう自分の考え方とかとみんなの考え方が違う中でどうやって距離つっていいか分かんなくなった時に、すごいそれに参考になったんだよね。場を沸かせながらも相手を立てる。しかも我慢してるわけじゃなくて自分も面白いみたいなさ。面白がらせるんじゃなくて自分が面白がっていくみたいなね。この人のここ面白いなぁ、みたいな感じで見ていくみたいなさ。だそういうのは、だから本当に、なんとか人生生き延びるってことと仕事で使ってる技術っていうのは完全にないまぜになってる感じがするかな。
うんうん、なんかあの、聞いてて、あの、合気道みたいな。
ああ、そう。う
ん、なんかね。かなんちゅう。
うん。
あれですか。普通の会話っていうかコミュニケーションみたいな勝ち負けがある感じするじゃないですか、なんかこう。
ああ。
うん。なんかどっちにもね、勝ち負けつかないようなね、感じがしますね、聞いてて、なんかこう。
ウィンウィンじゃないとね。
ウィンウィン的なね。
うん。
うん。
あ、ここでちょっとセラピー的なことをちょっと声を大にして言いたいことがあるとしたらさ。
はい、はい。
お客さん、クライアント、僕は最近クライアントとも今などお客さんって呼ぶ。
うん。
まあ、お客さん、クライアントさんをさ、すごくさ、うん、辛い目に遭ってるかわいそうな人だって目線で見たらあんまりセラピーにならないよねっていうことは、いつも思ってること。
うん。うん。
かな。なんていうか、だから、こんなひどい状況の中でこんな風に生き延びてきちゃったんだ、こいつすげえ、みたいに、そういう、なんかその人の凄さとかさ、
うん、
なんだろうなぁ。持ち味、
うん、
ここで笑っちゃうんだとかさ、
うん。
泣いてんだけどなんかこの人の泣き方って味わいがあるよなぁってそこが愛せてしまうとかさ、
うん。
そういうなんか、輝きみたいのがいっぱいあるんだよね。よく見るとさ、喋ってるとさ。
うん、
だこの人はどういう輝きを持って、どういう持ち味があって、どういうすごい人なんだろうみたいな目線で、こう来た人を見て、すげえと思ったらそのままそれフィードバックしてあげたり、こっちも楽しくなって乗っちゃったり、みたいなことをすると、場ができてくるっていうさ。
それってなんかね、いつも思うんですけど。
はいはいはい。
何なんですかね、才能なんですかね、そういうセラピストの資質みたいな大事なとこやと僕もすごい思うんですけど。
僕、どうなんだろうな。僕は割にここは声を大にしてみんなそういう目線で見てみたらいいよって言いたいとこかな。そうじゃないタイプもあるし、という、ちょっとどうなんだろう、みんなどうしてんだろうね。
本当になんか心からそれが思えるかみたいなのがね、なんか、
そう。
うん。できる人とできない人がもしかしているんじゃないのかという疑問があるんですかね。
どうなんだろう。
あとは、クライアントさんの質もあると思うんですよね。結構今まで私たちが出会った方たちって、
うん、
なんかその、志が高いっていうかなんだろう、威風するような、なんかそういうタイプの方が多かったからっていうのあるかもしれませんよね。なんとかしたいみたいなね。
まあ、とにかく、僕がほら、もう人生潰れそうなとこで、こう、なんとか生き延びてきたタイプだと、やっぱりクライアントさんもその人が来るんだよね。軽い。あの、例えば恋愛相談って僕ほとんどされたことが、最近いっぱい来るんでびっくりしてんだけど、 前全然そういうあの恋愛相談なくて、あのネットラジ出た時に、うん、え、恋愛相談のとこ俺来ないんだよねって言ったら、たまちゃん、双子さんも、え、いっぱい来るよって言って、うん、俺だけみたいな。恋愛なんてまだまだだけど、その前に潰れた人生、潰れた人生をどうにかしないと人生が終わっちゃうみたいな、スレスレの人が来るから、ちょっと恋愛ってもうちょっと健康になってからなんか無理なの。
うちはそういう方がいるよね。
うん、一応だから重めの方が多かったからさ。
うん。
で、やっぱそういう中で、あの、自分の自費を払って何とかしたいって来る人っていうのは結構すごい人だったよね。
なんかシンクロみたいなのもあるじゃないですか、なんか、
うん、
その自分のセラピストの状態と、
あるあるある
ね。
だってこの間ほらさ、ミカさんと離婚してやって持ち直して、どんだけやばいところまで行ってたのかとか、どうこじれてたのかとか、やっと自分たちでも使って、あの、すごくわかるようになってきてさと思ったら、その後にカップルの関係性を改善したいっていうセラピーの依頼ばっかり、ミカさんのとこにも僕のとこにもガンガン来てんだよね。そうすると、僕らが自分たちでもう傷つけ合ってドツボにはまったことなんて、もう全部もう手に取るようにわかるわけ、何やってるかがさ。どこで引っかかってどうしたら回転するかとか、もう全部わかんのよ。生々しく、どこでこちらでどう抜けてきたとか全部覚えてるからさ。だからカップルセラピーもっとやりたいなってすごい思ってて。そういう修羅場って普通みんな未経験だけど、なんとかサバイバルしたからね、そこで。それはちょっと困ってる人に対して使ってあげたいよね。
カップルセラピー。
うん、その関係、トラウマ絡みとかで、こう、ドツボにはまっちゃって、こう、好きな人と、どんどんどんどんやっこじれていっちゃって、もう、手も足も出なくても離婚とか悩んでない人、でもやっぱり、この人とうまくやりたいのみたいな人と、
まあ、夫婦とかね、恋人とか、そのカップルとかね。
それってあれなんですか？二人でセッションを受けるような感じなんですか？
一人で来てくれたら、一人でやるけど、もし二人揃ったら、僕らも二人で、あの、一応愛と桃舎っていうのは一旦停止してるんだけど、完全には停止してないけど、あの、二人に対してはちょっと愛と桃舎の二人セッション残そうかなっていうのと、セミナーは愛と桃舎二人でようかなって思ってて。
うわぁ、それ大事なことっすね。なんか、それをもっと知らせてほしいっすね、みたいな。
ちょっと個人セッションに関しては昔みたいに二人の、一人で挟んで三人辞めるんだけど、いや、一人でって。
はいはいはい、はい。
ただその、あの、グループでセミナーやるときと、その、二人で来て、この関係が、もうどうし、助けて、でもこの人とやりたいっていう人は、うん、男女二人に対してこっちも二人組になって、お互いの言い分を聞きながらどうやってこういい関係に作り直していくかっていう、もう相当舐めたんで。
いいですね。
最近そんなばっか来てるけど、もう本当に手に取るようにわかるんです
よ。前から、まあ、今はあのカップルのテーマが最近のだからですけど、あの、以前から自分で乗り越えたっていうのをすぐ中学校
に行くんですよ。何か分かんないよ。
もしもーし。もしもーし。
はい。
はい、聞こえます？
今大丈夫。
あ、昔からね、あの、自分が乗り越えたテーマのすぐ後ろからクライアントさんがついてくるみたいな。
必ずそう。
やっぱり今はあの夫婦関係カップルが旬なのでそこがありますけど、もっと遡ってもやっぱりその時今私取り組んだよねこの間みたいのをすぐやっぱりこうセッションの場でって方が多い。そういうパターンすごい昔からありますね。
自分が乗り越えた直後とか旬の時になぜかその相談を持ってる人が連打するように来るんだよね。
そういう意味ではあれですよね。じゃあ、生き方と切り離せないみたいなとこあるんでしょうね、セラピー。
本当は無理だと思います。
うん。
あえて人工的に切り離すこともとっても必要だと思うんだけど、
お
混ざっちゃうっていうのも危険な時があるから、
お
でも切っても切れないっていう要因は必ずあると思う。
私の話をちょっとしてもいいですか。私の場合は自分を常に自分のテーマ取り組んでるんですけど、それがある種の技術開発なり商品開発なりになっていて
あるね、セルフモルモットね。
そう、そこの経験がセッションに還元されてますね。
あんたバッチ博士かみたいな感じで。
そうそう、うん、
それは本当そうだよね。
うん、
ヒカさん本当歩くモルモットみたいな人だからね。
モルモットって何ですか。
ただ技術を身につけて人にやるっていうのもっと自分が身をもっても体験して、あ、これ効くよね、こうすればいいねっていうのをやったのが還元されてるので、
なぜか声たい声かけたりすると同じテーマを持ってる人が来るんだよね。
ふわつさん、そういう感じないですか。
いやー、ありますよね、やっぱね。なんか、ね、もう第一声からギクッとしたりとかね、なんでこういう、自分と似たような、悩みというか、うん。ね、連続してきたりね、うん、本当に。
うん、あとこう、自分が通ってきた道とかね。
道とかね。
さ、話まとめるとさ、一つ目はほら、クライアントさんはかわいそうな人なんじゃなくて、そんな、うん、戦地みたいなとこで生き延びてみた、あのサバイバーでさ、本当にいろんな、なんかすごい面を持って頭が下がるっていうのが一つあると同時に、そこですげーとか、うわーとか、この人こんな人なんだっていうところに感受性を開いて、そこと響き合いながら会話していくに、何か場が出来上がってって、やるべきことが自然に見えてきたりするっていうのが一つ目だったんだけど、
うん、
それと同時に、こっちが向こうの影響を受けるだけじゃなくて、見えないところでさ、実はクライアントさんとセラピストっていうのがもう、申し込む直前から、響き合う、申し込む前から、申し込んでから、うん、セッションが始まってからじゃなくて、もう申し込もうっていう、向こうが決めるちょっと前ぐらいから、
うん、
もう見えないところで響き合いが始まっちゃってるってことなんだよね。
うん、
だから、接種の時間になって初めて出会って、そこで関係が始まりましたっていうんじゃなくてさ、
うん、
自分のところに申し込んじゃった時点で、大きな目で見るときにはもう、自分の運命の流れって向こうの運命の流れみたいな中に、響き合いがすでに始まっちゃってるから、その響き合いを、セラピストのがプロだから、その見えない響き合いっていうのを、率先して掴んでは、その、セラピーに投げてって、その響き合いの奥のに、なんつったらいいのかな、ミンデルだったら糸を持った場っていうんだけどね。
うん、
まあ、シンクロニシティのことですよ、
うん。
シンクロニシティっていうのは、あれじゃない、偶然なんだけど、単なる偶然とは思えない。で、何か誰かが意図してるような気がしちゃう。神様が後ろで引っ張ってんじゃないのって気がしてくるような、うん、なんか不思議な偶然みたいなさ。で、それを言うと、それをさらになんか言うと、ミンデルは意図を持ったかって言って、場が何か意図を持っててさ、って。
うん、
まあ、ミンデルはタオイストだから、タオの流れに従うっていうことは、場が持ってる意図に従っていくってことになる。そうすると、あるクライアントさんが自分を選んでセッションしようっていう流れの背後に、もう場が何か意図してんだよね、この二人を出会わせるみたいなさ。どんな意図を持って、見えないね。場の意図で、神様って個人がいるわけじゃないから、あえてだけど人格心に、人格のある神様がいるような、ふりをしてみて、ですね、この場が何を自分にさせようとしているのとか、クライアントさんが自分のとこ来てるっていうのは、神様は自分何をさせようとしてるのとか、どういう意味があるのって、その、場が持ってる意図って何だろうって、その常にアンテナを働かせながら、その見えないつながりっていうのを大きく掴んでって、マクロで掴んでってミクロで使っていくみたいな。あれはマクロのままミクロのちょっとしたところに現れるからさ。すでにもうクライアントが来る時点で何かドラマはとっくに始まっちゃってるから、それを解読していくっていうことがセラピーだって気がするんだよ。
うん。お
う。
その時にあれですよね。
うん、
今日のテーマにもね、つぶやかれてましたけど、どんな風に。
うん、
アンテナを。
そうね。
うん。
うん。
っていうことになっていくと思うんですけど、
ちょっとこれ質問が入ってるので、
はいはい、お願いします。
渡辺さんからですね。
あ、渡辺さんね、あの気候師にして気候師って人なんですけど
気候師どっちの気候師ですか、あの気高い方の気候師ですか。
あのそれはね、たまちゃんと渡辺さんの話題をしたときに、それでダジェルを、僕は最初、気候師、本当は仕事が、あの、気候なの。
そうなの。
だけどなんか、あの、ふざけてプリンスの方で気候師って言ったんですよ。でもあの人雰囲気、二子さんとちょっと似た感じがあって、気候師なんですよって言ったの、本当に。
あ、そうなんです。
だから、まあ、あの、気候師&気候師っていうことで。
はい。
気候師会の。
今直前の会話で、
あ、ちょっと待って、俺言いたいことがあった。今の忘れてる話で。あのさ、あの、ここでそういうことをやる、あの、セラピーとは何ぞやってことをなるべく直球で語りたいなってことをつぶやいてた渡辺さんがわざわざさ、自分のメルマガで臨時増刊号を作って、みんな面白いから聞けって出してくれた。
おー、
それをちょっと感謝しておきたかったんですよ。
なるほど、大丈夫です。
あの、気候師のダジャレを言いたかったわけじゃなくて。
引っ張りすぎなく。
うん、ありがとうございます。なんかわざわざ臨時増刊号まで作ってくれて、うん。なんかそういう最近なんかいろいろ助けてくれる人が多いんで、僕はますます受け身になって助けられて生きていくぞっていう気満々ですね。
もう積極的受け身ですね。
うん。藤見さんのとこでみんなの前でやったワークでもね、僕がその仕事について悩んだワーク、まだ話しとれてんね。あの、少しはせ、あの、意図を持ってね、主体的にやりたいっていう、言って、どうしたらいいっていうお題だったんだけど、ワークやったら、あの、それは、あんたそんな柄じゃないでしょ、みたいなさ。もう寄生虫垂れ、良質の寄生虫垂れみたいな。
ほうほう。
っていうのが答えだったんで、もう、ダメか。意図を持って生きるなんて、もう俺ダメなんだって、死刑宣告されてるのか。諦めて生き身で生きていくことにしたんで。戻します、すいません渡辺さん、ごめん。
先ほどのアレさんが一周回ったところで、存在を確信した確かなものって何ですかっていう、あの一周回ったところで確かなものあると僕は思ってるのって言ったんですけど、そこの確かなものって何ですか。
あ、ちょっとそうだ、あのフェイスブックでやり取りしたとこちょっと関係してんだな。それはね、なんだろうな、僕はさ、割に、ちょっと話また違ってくるんだけど、何も確実なものはないっていうような、なんとなく、前提で生きてる人なんだよね。これ別に正しいわけじゃないんだ。ただの前提なの。だからこういう前提を持ってると、あの、自分の主張を押し付けたりさ、しないで済むみたいなことは、これが絶対正しいんだを突きつけなくて、果たして今この場で正しいのは何なんだろうって毎回毎回検証することになるから、作業量はすごく多くなるんだけどさ。
うん、
だけどなんか、なんて押し付けないし、毎回検証するからフレッシュな意見でいられるとかね。まあ、これ下手って間違えたら何も正しいものがないのに、あの、なんだ、地球は美しいとか人類の未来はいいとかって、おかしな宗教にはまりやがって愚か者めとかっていうふうにこう、なんか間違った偉い人になっちゃう可能性もあるんだけど、絶対的なものはないのにあると信じてる愚かなとかに。そうならないとしたら毎回この場でさ、何が正しいかって毎回毎回検証することになるから、まあそれはそれで作業量多くなるし、作業量多くなるし、ね。まあ謙虚さも出てくるしね。で、その時にだからさ、クライアントさんが何も正しいものなんかないし、よるべなんかないんだみたいな、ある種の世界の不信感に陥っちゃってる時に、こっちとしても別に何が正しいってことはないし、積極的に主張するものないとしたら、クライアントさんが多分、よるべがなくなっちゃうっていうことで、でも、こっちとしても、強く何か言ってあげられることって、何もなくなっちゃって、そこで、セラピーの進行もきつくなっちゃうってことなんだと思うんだよね。
うん。
ヒカさんは割にそこは悩まないよね、きっと。
逆に最近あえて断言してあげる必要を感じたりもしますけどね。
うん、あでも僕もそうですね。あの、うん、嘘でも生きる意味あるって言うよね。
うん。
なんていうの、生きる意味はあるって言うとちゃんと意味が出てくるんだよね。だからなんだろうな。あの天から降ってくるようにこうただ意味があったりなかったりするっていうのはきっと違う。なんていう、ただ本当に意味があるっていうのは違って気がするんだよね。なんだろう、あなたに使命があるんですから、あなたは価値のある人ですとかさ。
うん。
そんなのまやかしだったらまやかしだし、そうだっつったらそうなもんなんだけどさ。
ね、ちょっとあの、話題が、確かなものを求めてるクライアントさんに確かなものなんてないってどう伝えるのっていう話の始まりだったとこ。で、渡辺さんをお聞きしたいんです。
何かね、囚われちゃってるクライアントさんがいたときに、確かなものをないって言ってあげて軽くなるケースがあるんだよね。別に何だっていいし、どうだっていいし、いちいち律儀にやってられっかって言ってあげた方が、楽になるケースは率先してさ、例えば、ね、それはこれまで会社に忠義を尽くしてきたけども、もう疲れたってクライアントさんが言ったら、会社になんか真面目にやって、会社が正義とか思ってる人がバカですよねみたいなこと言っちゃうって乗る時もあるしさ。
うん。
でも何？
アデさんがほら焼きそばパンの話をしてる時に、焼きそばパンの始まるチャイド、焼きそばパンの
始まるチャイド、もう一回聞きなさい、聞きなさい。
はい。焼きそばパンが確かなものって感じられてるうちはいいけど、焼きそばパンが本当に確かなものなのかどうか、分からなくなる感覚って、この上もなく心もとないから、っていうところで渡辺さんが。
だクライアントさんが、自分の生きる根拠に関して、なんか根拠の不在みたいなところにボーンと落っこっちゃったらすごく、助けらんなくなるよねって話なの。焼きそばパンセラピストに買ってきてもらったら自分は、ちょっと楽になるんだって言うんだったら、焼きそばパン買ってきてあげればいいんだけど、
うん、
だけど何やったって無駄だし、何やったって意味がないんだっていうところに入っちゃった時に、どういう関係取ったらいいのっていうことなんじゃないのかなと思うんだけど、
うん、
こっちだって実は積極的に信じる価値なんか持ってないって何も言ってあげる言葉なくなっちゃうんじゃないのかみたいなさ、合ってんのかな。
アリさんそういう時どうするんですか。
そうだろうなぁ。僕だって何か積極的に生きるに値する価値があるっていう実感はない。すべてが無だって言うならその通りだし。
うん。
うん、あなたなんで生まれてきたのって言われたら、いや偶然じゃないのって言うし。
うん。
うん。偶然に意味があるのって意味があってたまるかとも言えるし。だけどさ、そこまで割り切った上でさ、なんかあるんだよね。なんだろうね。うまく言えないな。なんかね、会話してると何か出てくんだよね。それにだったら かけるって方が近いのかな。それにかけてみるかっていうことにリアリティがあるような何かがさ、浮上してくるんだよね。で、それ来ないときはまだなんだよね。もうちょっと待つの。今じゃないなと思って。そのときは生きることなんか本当意味なくて意味がないのに、生きてるって本当に辛いことで、なんて人生ってこんな辛くて無意味なんだろうねって言って一緒に投げてればいい気がするんだよね。ただ学校の先生とかは、あの親とかは、そんなこと言わずに前向きに行きましょうっていうのに、この人は、そんなことはなく、あ、無意味だって一緒に行ってくれてるんだと思って、ちょっと嬉しいと思うから。クソだよね、人生とかさ。言ってればいいと思うんだよね。自分もクソだと思ってるから、とっても共感しやすいからさ。
うん。
うん。同じ場所まで降りて世界の悪口を言ってくれる人がいるだけで、少しほっとすんじゃないかな。でもそれをしばらくやってるとちょっと飽きてくんだよね。
そうやって悪口言いながら、ちょっとひひ、な、あの、味方が見つかったおかげで、ちょっと緩やかになって、ちょっと余力が溜まってくると、やっぱり人間って不思議なもんで、なんかわかんない前向きなことしたくなったりする。困ったもんで、ならなきゃいいのにさ、なるんだよね。そしたら、俺あんたなんで、生きる意義とか感じてるの、あれとか言いながら、でもしょうがないね、行きたくなっちゃったんだったら、とか言って、じゃあそれやる？そうだね、やるか。どうせ死ぬんだったら死ぬまでの間にやっていけばいいよね、みたいなこと言って、で、やってから死ぬわ、みたいな感じになってくると、ちょっと、ベクトルみたいなのができてくるからさ。たとえ無価値でも自分にとっては価値があるんだ、みたいなさ。そのゼロを通り過ぎた後に出てくる矢印だからさ。その点に客観的に見ても何でもいいから俺はそれに賭けるわ、みたいな流れはできてる感じがするんだよね。うん。ちょっとそんなのが答えな気がしたんだけど、どうなんだろう。渡辺さんはそれで答えに合ってる？
どうなんでしょうか。
で、一旦無意味にゼロまで一緒に落ちて、落ちきると、無意味なんだけどもやるに値するみたいなものが芽生えてきて、だったらそれはやるに値するんじゃないのかなっていうふうに、この死と再生の死をちゃんとやってあげることで一緒に再生をしましょうよみたいなことがなぜか結構うまくいってんじゃん。
いいですね。通過、あれですよね。通過儀礼みたいな感じのイメージが。
ね、だから、普通つゆからアドバイスしちゃう人は、そんなこと言ったって意味があるんだとか、死ぬ方向じゃなくて、なんとか死なせない方に努力しちゃって、死ぬな死ぬな死ぬなってやられると、ますます死にたくなるっていうさ。本当はちゃんと死ぬと、死と再生で蘇ってきたりするし、蘇ってこなかったらもうそれは天命なんだから諦めるみたいなさ。ただ自腹でテラピー来るぐらいのタフな人ってさ、蘇っちゃうんだよね。
テラピーに来る時点で、やっぱり向上心があるので、意欲があるので、
うん、
高いお金払ってね、やろうっていうところにね。渡辺さんがそういうことです、はいと。
あ、本当よかった、
うん。なるほど、それにかけてみるかということ、という何かなのか。それまで同じところに降りて一緒にいるのねと、うん、でゼロを通り抜けた後に出てくるベクトルね、うん、という
一緒に死を通過してあげるっていうことで、
うん、
その人が改めて生を選んだ瞬間があったらすかさずピックアップしてを選んでるじゃんって言えばいいんだと思う、
うん、
だからセラピストが死が怖いとダメなのね、
うん、
自分の恐怖でクライアントさんが死っていう通過儀礼を経験しそびれちゃうことによって、死なせない代わりに、生かさず殺さずみたいなさ、最悪の状態を持続させちゃう。長生きするために生きてるわけじゃないからさ。そんな感じかな、
うん。あとちょっと最初の頃にいただいてた質問で同じく渡辺さんなんですが、はい、アデさんはこう、クラウドさんがね、何を望んでるのか、うん、何がゴールなのか、どう変わりたいのかっていうのを、どうキャッチして導いていくんですかと。
最初に相手の話聞くと、とりあえずのゴールとか出てくる、
うん。うん。ですね。うん。
ワンセッションじゃなくて、こう、長丁場でやる場合だったら、最初のゴールは必ず変わってんだよね。
うん。
最初に設定してゴールで満足できるんだったら、その人は変わってませんってことじゃない。
うん。
目標は達成してるけども、その人は変わってませんっていうさ。で、コーチングはひょっとしたら目標達成を一緒にしてあげる仕事だから、その人が変わんなくてもいいのかもしれないよね。その人の目標が達成できれば。でも心理療法はその人の存在レベルでちゃんと変容を一緒に付き合ってあげる仕事だから、
うん、
最初の目標のまんまだったら何も変わってないじゃんってことになっちゃうから。目標は達成されました。私は何も変わってませんみたいなさ。うん、だから、なんだろうなぁ。それでも今これを目標にしといたらいいっていう何かってあるんだよね。過渡期、だからまず、 仮の目標だと思いながら、何がベストな仮の目標なんだろうと思いながら、相手に取材をして、いろいろこう、相手はどんな能力を持ってるとか、どんな経験を舐めてきたとかっていうふうに、張って、しかも、今日の話からすると、こんな話題がたくさん出てるとか、どうも、いろんな手を変え、しなやかいろんな話するんだけど、どうもこの点で共通してるみたいな、重心みたいなのが出てくるから、ひょっとしてこれじゃんって投げた時に、そう、それなんですよってバーンって返事が返ってくる。うん、本人が無仕掛けなんだけども、何度も何度もそこを通り過ぎる場所みたいなのがあるんだ。本人は自覚してないんだけど、セラピストがキャッチしてあげて、さっきから話聞いて、この時もこの話が出てきた、あの時もこの話が出てきた。ということはこれなんじゃないのって返してあげると、ああ、それなんですよって言うと、じゃあまずそこで行きましょうって、まず第一段階の合意と目標設定なりなんか、説明を作るみたいな感じ。で、そこをクリアするとまた次いろいろ見えてくると思うから、まずここから入りましょうみたいな感じでやるかな。クライアントさんと二人三脚であるから、向こうも気がついてないことをこっちが拾って気がついて投げてあげるっていうのがすごい大事な仕事だから。
うん、
ただ、昔の流の、傾聴みたいに、ただうんうん言ってあげると本人が自分で自動的に気がつくっていうのとまた違うんだよね。
うん、
なんか、本人が一生懸命喋るっていうことで喋るに専念してあげるっていう役をやってあげることによって、今度こっち側は、そこで気がつくみたいなさ、拾うみたいなさ、そうすると作業してる人が二人になるからやれることが多くなるんだよね。
うん、
そこでこの二人三脚してあげるみたいな。
文章の読解みたいな感じ、アリさんやりますよね、話聞きながらね。
読解ではね、ほとんど現代。
うん、うん。
だこっちが独断で決めるんじゃなくて、気がついたことを、あるいはこれが肝かなっていうのを投げてあげると、外すと、なんか、素通りしちゃうんだけど、グーンって響くんだよね。なんか、来たって感じで。
じゃあ、読解っすか？
読解ですね。
読解っていうのがちょっともうちょっと詳しく聞きたい気分なんですけど。
読解？
はい。なんか、どういうことですか？
いろんな話をするんだけど、全部に共通点があったりするんだよね。
うん。
最初は小学校時代の思い出を話して、その次にパートナーとの関係を話して、いきなり最近会社のことを話してみたいなことが、こう話して、全然違うかもしれませんけど、とか言ってまた別の話が出てくるんだけど、
うん。
だからどの話もみんな近寄ってきては去っていっちゃう話ばっかりですねとか、例えば言うと、
あー
とか言うと気がつかなかったとかさ、
うん、
頭は気がついてないのに、体の方がうずくようにそこの話題ばっかり話題を変えて何度も何度も出してくるのね。そうすると、それはなんか本人の体がうずいて、そこを出そうとしているとこで、多分そこの重心に引き寄せられるように自分の中もそこに向かってて、あるいはそのセッション自体がその重心に向かって数日前から実は知らない間に準備されてたみたいなことがあるから、知らない間に話題の中で浮上してくるようななんか重心みたいなことがこう何日も前から、あるいは何ヶ月も前から準備されてきた流れとどうもバシッと重なるとこがあるんだよね。そこを話を上手にピックアップしながら、投げてあげると、ビンって響くから、そう、わーって感じで動くみたいな感じ。
僕は接種を受けた時に、
はいはいはい、
その投げかけがほとんど、ストライクやな、みたいなのがすごい印象的やったんですけど。
あ、そう、一回受けてくださいましたよね。うん、
そうそうそうそう。
うん、
えらい球掘ってきよるな、みたいなね。ストライクゾーンば、ストライクゾーンばま投げるな、この人、みたいな。だから進みが早いんですよね、えらいね。
あんまり無駄球投げない、
ね。無駄球投げない、
うん、
上原みたいなね、メジャーで今話題になってる、野球はあんま知らないですか？
知りません、知りません。
ごめんなさい。
いや、いいですけど。
まあ、ファーボールあんまないな、みたいなね。
うん、
普通ファーボールがあるんですよ、いっぱい。
うん、
その球ちょっと違うんじゃねってセラピスト側に対して、
うん、
アジさんは全部これすごいな、入ってくるな、バシバシみたいなね、 そこなんなんやろっていうのがすごい。
なんか呼ばれてるものを拾うんだよなぁ。なんつったらいいのかな、うまく言えないなぁ。
それってこういうことだよね、みたいにこう、
なんていうか、頭で組み立てると大体ずれるんだよね。なんだけど、なんつったらいいの
だって話の筋かなんかを見てると必然的にこうにしかならないよねみたいなことも見えてくるし、どう考えてもこういう話でしょって読めてきたときに、体の方でも聞いてみても、でも体もゴーって言ってるなみたいなさ、話が指し示してるものと体感みたいなのがずれないようなところをこう体で探ってると、
体で探る、
体と頭をこう寄り合わせるみたいに探ってると、その延長線上出てくる言葉みたいなのがあるのかな。
うん。その時気をつけてることとかあるんですか？なんか。
あのね、なんか、言葉にならないような微妙な感覚っていうのを絶えず言葉にするってことを、受けてるんですよ。すでに言葉になっちゃってるものを、事象に当てはめていくと多分窮屈な当てはめになっちゃうんだよね。うん、なんだろうこの変な感じもワッとしたとか、うって苦しくなるとか、ぐって重いとかみたいなのを問いかけを片っぽで持ちながら、相手の喋ってる話をあんまりエゴも使わずに、ただ、あの話の流れとか論理に従ってカット&ペースでこう並べてるっていうことを両方やってると、二つが重なるようなところに何か言葉が出てくるんだよね。説明になってんのかな？
指摘ですよね。とにかくなんかこう、生き方みたいな、普段からそれやってるからできるのかな、みたいなね。ずっと積み重ねてこられたもの。
それは、うん。ほら、ツイッターで毎日書き続けてるっていうのは、自分の中で言葉にならないな、もう、わっとしたものを拾っては、なるべく正確に言葉にしてあげてってことを巻いちゃってるわけですよ。
なるほど。俺もツイッター、もっとつぶやこうかな。
そして自分の中に残りかすは残らない。ちょっとなんかもうわって、
なるほど、
してないものがあったら、全部、可能な限り正確に言葉に乗せてあげるってことをただ続けてると、それが毎日包丁研いでるみたいな感じになって、
おー、これええこと聞いた。
その、言葉になってない何か気配みたいなものを即、
そうか、
あの、なんていうか、あの、過不足ない、バシッとした言葉に変換しては投げるっていうトレーニングになるんですよね。
そっか
ー。あ、なんか評価してる感じ。
うん。ほー、すごくわかりやすかったです。
それを毎日やってると、必ず何か、まだ言葉になってない、もわっとした違和感を反射的に言葉にするような。で、言葉にすることで、あ、これも言葉にしなきゃ、これも言葉にしなきゃって言葉が続くような感覚ってのが養われてくるから。何しろ俺、セラピストとかコーチっていうのは言葉が職人、商売道具じゃないですか。
はい。
それは寿司屋さんの、なんだろう、包丁みたいなもんじゃないですか。包丁が切れないとダメな刺身しか作れないみたいに、言葉の切れ味が悪いと、不正確な刺身みたいな、不正確なセッションしか作れなくなっちゃうと思うんですよ。だから美大生がひたすらデッサンしてるみたいに、その、言葉をなるべく正確にこうぶれないで、何、その言い難い何かの輪郭をきちんとなぞるような言葉っていうのを毎日毎日、こう、デッサンのトレーニングみたいにし続けてると、自然にセッションの時に、なぜか知らないけど喋ってしまった言葉が、ピンと居抜いてるっていう風になってくるから、
ありがとうございます。なんかすごい。
あ、なんか、晴れた。
晴れやかな感じに。
よかったです。
はい。
あとはあれですよね。アネさんのその読解能力、大学のサークルで読書会の時に散々トレーニング
したね。
してたんですよね。
それを予備校の授業、あの、大学受験国語の、あの、国語を教えるときには全く応用しながら、そのやり方で教えてたからさ。
その、サークルの読書会の時に、10回ぐらい本読むって言ってたっけ？
昔は俺だって10回読んでたもん。俺、
司会者だったから。
で、想定してたんでしょ、こう出てくるパターンを。
どうやったら会がうまくいくかっていうのが自分の肩に乗ってたから、
うん、
だから、もうさ、うん、あとはやんなくな。最初は、どんな質問が出るのか全部想像して、うん、どんな意見が出るかとかも全部想像して、10回読んだ後に出て、うん、あの、自分の予想外の意見はもう出ないだろうっていうところまで準備するっていうのをひたすらやってたかな。
すごいね。
で、だんだんそれやると予想しなくても通過になっていくんだよね。もわっとした感じのまま持ってっても、なんとなくもわっとした中に、
うん、
自分、あの、なんていうかな、向こうから何かかけられてくるものに、こっちが応じるものがちゃんと出てきて、来たらバンって戻せるみたいなさ、なんていうかさ、
うん、
チャンネルが繋がってくるっていうのがさ、
うん
うん。
やっぱり聞いてると、そのツイッターでのつぶやきにしろね、読解にしろ、すごい相当量のトレーニングというか、磨き上げというか。
言葉のトレーニング。だけど言葉のトレーニング、言葉を組み立てるトレーニングじゃないのね。言葉になってないものを言葉に直していく、
うん、
変換作業の精度みたいなさ。
エネルギーを言葉に変換するみたいな。
言葉にしないと人間ってのは扱えないから、言葉に正確にすると扱えるようになるから、うん、だから本当にデッサンの練習みたいにひたすら正確に言葉にするっていう。
うん
うん、その右脳と左脳
を
つないでいくっていうかさ。
あの、リーディングも同じですね。チャネリングとかリーディングも全く、全くまでいかない。かなり似てます。エネルギーで受け取ってるものを言葉に変換する作業なので、見たとこすごいありますよね、うん。
正確に言葉になってるかどうかを体感に戻しながらひたすらチェックして、ちょっとずれたらまた直し、ちょっとずれたら直し、うんうん、で、ついに違和感がなくなるとこまで持っていくってことを毎回やるのかな。
すごい。天才の影に努力ありっていう感じですよね。
お努力家だぜ、きっと。
むっちゃ努力家ですよね。
やっぱり、と、の努力。
何、何、何、ね。
美川さん聞こえません。
あ、また飛びました。
肝心なところ。
あの、エジソンが、天才とは 1% のインスピレーション、才能に 99% の努力だと。
なるほど。
言ってたけど、そのそんな感じですよね。
そんな感じですよね、
うんうん。なんか知らないけどね。うん、
で、阿部さん、札幌の講座なんですけど、そこら辺を可能な限り。
わ、うん、かんない。そういうようなことまで含めて、現場でさ、何を拾って、どんな言葉で相手に伝えるか、どのタイミングで伝えるかとか、何を拾うかみたいなことをさ、
うんうん、
俺はやっぱり、場に一緒にいないとわかんないと思うから、
うん、
一緒に場に行ってみて、ほらどうって一緒にこう、実況中継しながら一緒に観察してみるみたいなことで、ああ、確かにみたいにこう、合点していけるような生々しいライブのセミナーがやりたいなっていう感じで思って、こう、伝授するとか、アチューメントするみたいに、なんか、現場にいた人には体の感覚が残ってって、それが自分のセッションしたり、あるいは日常生活を生きるときの、この、体感とかにもすごく、ある種は研ぎ澄ましになってって、少しやり方が分かってくんじゃないのかな、みたいなのを、思ってるのかな。
いいですね。
うん。まあ、どこまで伝えられるか分かんないんだけど、でも、かなり、結構いけると思う。
11月の15、16。
の、16の方ね。
16の方ですね。
うん。
ちょっと渡辺さんからコメントいただいてるので。
はいはいはい。
ちょっと前ですけど、芽生えてくるまでの死の体験を丁寧に入れたよなと。今日も屍のポーズやってたよと。ちょっと前の話ですね。死に。
はいはいはいはい、はい、死を、
うん、
死を恐れないだけのセラピストの器っていうのが要求されるんだよね。
うん、
死が怖いと、なんとか死なせまいとすることで、さっきも言ったけど、死のプロセスを止めて生殺しのプロセスにしちゃうっていう。やめろ、生殺しはっていうことだね。
うん、
はい。
はい、続けますね。いろんな話題の通奏、通じるに奏でる、通奏低音的な共通項、重心、
うん、
それとその人の凄さ、
うん、
持ち味、味わいとの結びつけのコツはと、頭で組み立てないのね、とおっしゃってる。あともう一つ、言葉にならない微妙な感覚を言葉にしていくっていうのは分かるな。
アジさんは体や五感の開発はどうやったの？
とにかく言葉にしては違和感があるかないかっていうのをチェックして、違和感があったらまた言葉にするってことをやることで、違和感がなくなるまでやると、その言葉ってのは実はあの感覚器だから、
うーん、
言葉にすることでありありと感じることができるから、
うーん、
あれはあれはピシッとした言葉じゃないとなんか変っていう感じか、みたいな、
あのツボを外すみたいになりますよね。
だから適切な言葉があった時に深くあーって感じることができるから、言葉っていうのはある種の感覚器とかその触覚みたいなもんだから、だから言葉をとにかく違和感が感じないように、体感とか違和感で感じては言葉にして、その言葉にさらに違和感があるかないかみたいなことで、あったらさらにそれを言葉にするってことを延々続けて、ついにもう綺麗になったぜっていうことを毎回やってると、ちょっとでもこう体感に違和感があると気持ち悪くなるから、でもそれやってないと気持ち悪いのが普通になっちゃうんで、普通だと気持ち悪いから感じないように体は自分を守るんだよね。常に気持ちよくガラ窓ガラス磨き続けるみたいに、常にそこに違和感がないようにしておくと、ちょっと曇っただけですぐあれっていくけど、
なるほど、
いつも磨いてないと、あの汚い窓ガラスは見たくないので、曇ってるなんかチェックしないみたいになるから、だってその濁った情報って不快だから、だから絶えず言葉にし続けて体感でチェックして、その不快感があったら不快を避けるってことね。違和感って不快感だから。
うん。私もリーディングをするときに、あ、ごめんなさい。言葉、なんか、例えば思考パターンとかをエネルギーだけ取るんですけど、言葉にしたときの言い回し、似た言葉ってあるじゃないですか、類語みたいな。あれをこう入れ替えたときに、ピタってくる感覚の言葉ってあるんですよね。そのエネルギーとのこうシンクロ率が高いみたいな。
それだってあるよね。
あるんですよね。それがアデさん言ってる話とすごい似てるな、近いなと思って。そらさん、ごめんなさい、今なんか。
僕は、簡単の声を上げただけですから、
そうそう。渡辺さんが、最近、言葉に紡げない混沌がたくさんあるんだよね。そういう期間を聞い
て。また聞こえなくなった。
はい。
まあ、その
分かりますね。混沌がたくさんある。で、そういう期間が時々やってくる。
言葉、なるべく混沌をそのまんま感じてあげて、その中、その混沌の中から浮かび上がってくる言葉っていうのを、こう一生懸命探して、ピタッとくるところまで、こう頭の中でゴロゴロゴロゴロな、こう転がしてあげるみたいなさ、物思いにふけるみたいな感じで、転がしてあげると、ある時に、これだとかってくるっていうのを続けるといいのかなみたいな、今までの文脈だとね。まあ、そういうアドバイスを求めてる質問なのかわかんないんだけど。それが言葉って気がするなぁ。
言葉にならない前の段階もありますよね。
そこを大事にしないと、なんていうか、精度の低い言葉しか扱えなくなるんだよね。すでに言葉になっちゃったもんね、鈍い。
例えば、さなぎの中身が溶けてるみたいに、まだ形になってない時ってありますよね。
そこは待つんだよね、転がしながら。
まあ、待つが大事ってことですね。
焦っちゃダメ。ゆっくり転がしながら待つと、ある時、結晶が出てくるんだよ。結晶化していくんだよね。
錬金化されるみたいな。
そう。そんな感じじゃないかな。
うん。
絶えずやってるってことが一つ結構大事な、たくさん大事なことはあるんだけど、一つ大事なことじゃないかな。
渡辺さんが、二子さんほど貴公子じゃないですよって。
じゃあ今度貴公子対決ぜひしてください。
ということで、そろそろお時間ですけども。
そうですね。今日は、なんか、特に言葉を中心に、言葉と言葉ならざるものを、逆に言葉を研ぎ澄ますことによって、言葉ならざるものに対して敏感になっていくっていうことが、セラピーの精度を上げることでありながら、またその見えない、自分たちが呼ばれている流れっていうものにアクセスすることにすごく役に立ってるんだっていうね。
見えないものをなんとかこう拾っては扱おうとすることの中で、そのセッションが行われる数ヶ月前からすでに始まってる見えない流れのネットワークに気がついてアクセスしてそこに乗ってくってことができるようになってるから、うん、そんな感じのことが今日のまとめかなみたいなことを思いました。
つまりは見えない流れとエネルギーってこと、
ね、そうね、エネルギー、目の前のエネルギーだけじゃないからね。
つまりエネルギー、とにかくこう動きとか含めたエネルギー、形、言葉になってないエネルギーに対し敏感になり、かつそれを言葉に、可能な限り言葉に、
そう、ちゃんと言葉にもう責任持って、ベストな言葉ってのは絶えず頭の中でゴロゴロ転がしてることか。だってフロベールっていう有名なあのフランス文近代小説の始祖みたいなこと言われたボバリ夫人書いた人が、本当に適切な単語は1個しかないって言ってるもんね。
うん、
それが見つかるまでは動くな、みたいなさ。
うん、
だからすぐあの人が、あの、止まっち、執筆して止まっちゃったらしいけどね。でもふさわしい単語は1つしかないんだ。それが見つかるまで動くなって言う。
あの、感情解放するときも、ぴったりの感情の言葉があると、グッて動きますよね、こう。ピンポイント。
やっぱつぼに、つぼに指が入ってエネルギーが流れてみたいな感じになるよね。
なりますよね。
やっぱりいい言葉が入ると、つぼに指がグッと入ってエネルギーがドンっていくんだよね。
あと、その扉が鍵があるみたいに、
ここから分かる。分かる分かる分かる。
ね、分かる分かる。言葉って大事ですよね。
今日はなんか言葉を強調する日になってるけど、まあ面白いですね。
うんうん、
まあ、そんな流れでした。うん。またいろんなアプローチ、いろんな角度があるんだけど、今日は言葉に関して、言葉と言葉ならざるものの研ぎ澄ましに関して結構大事な話ができたような気がして、すごい俺今日講師みたいで偉いね。
お
お。講師みたいで。
講師。あの向こう聞講師だけど俺講師だから。
ボートがよろしい。
ボートがよろしいよ。
よろしいよ。じゃあこれで。あの、はい、締めましょうか。あの、ディレクターのイテル君ありがとう。あと、大ディレクターのサッチンとね。あと、渡辺さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に。この方が来てらっしゃるね。皆さんありがとうございました。
みんな、ありがとうございました。あとはちょっと、いい加減なピアノの右で終わりにします。どうも、ソラチさんとミク、あ、だ、ソラチさんとかあれないの告知とか。
告知とかないです。もう普通通りや、あの、はい。
あ、
頑張ってます。
あ、じゃあ、
告知あったじゃん。
あ、じゃあ、ありがとうございます。
告知あったよ。
11月1日夜7時から9時、はい、銀座6丁目ルノワール店で、うん、プロフェッサーアゼの
いかがしシリーズだ
よ。なんちゃってプロフェッサーアゼの語るプロセスワークというのをやります。参加費3000円です。
なんと僕があの数あるプロセスワークの専門家を差し置いて入門すらしてない僕がプロセスワークについてこうレクチャーしてしまうという、もうずうずしい期間ですね。
ちょっとなんちゃっての格好をして、昔撮ったね、講師の服装で、ジャケットでも
着
てね。
講師コスプレで。
しましょうか、みたいな感じです。が1日。で、11月の4日、祝日月曜日ですね。1時から4時の3時間で、杉並でしたっけな、あっちの方で。プロセスワークとエネルギーワーク、エネルギー療法か、うん、ということの体験的勉強会。
勉強会、それ安いよね。
ありがとうございます。
すみません、すみません。
はい、確か3000円です。
興味ある人は Facebook だったら多分調べられると思うんだけど、分かんなかったら僕か美川さんのところにメールしてきてください。参加したかった
ね。トラウマにはエネルギー療法、タッピングセラピーとかですね、あと EMDR とかそういうことがすごく不可欠だったり効果的だったりっていうことを、
一つはトラウマってことが焦点で、うん、もう一個はそれがプロセスワークみたいなね、まあまあプロセスワークじゃなくてフォーカシングとかでもいいんだけど、あるいはゲシュタルトとかでも、そういう普通の療法とエネルギー療法ってのはどうやって組み合わせると効果的になっていくかみたいなことが少しあの実験室体験できたらいいかなっていう、まあ興味あったら来てください。
はい、
お寄せしてください。うん、あとそのタロット講座とかやる、12月ひょっとしたらやるかもしれないんで、興味ある人はあのなんとなく心臓も出してください。多分2日間で5万円ぐらいになると思います。
はい、
以上ですね。
そうですね。あと11月15日の7時から札幌のイブニングセミナー。
あ、もちろん札幌ね、ぜひね。16
日からワンデーのセミナーが予定されてます。
ありがとう。
はい。高さんも以上です。
トラチさんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
詰めに詰めた感じですけども、ビバ青春ということで終わりです。
はい。
はい。